ジオカフェ市民ラジオレポートの時間です。今日はぐるっと八幡市第3弾を市民レポーターの筑地彩子がお伝えします。八幡の街をぐるっと見て回るために自転車を無料で借りることができます。京阪八幡市駅前にある観光案内所と松花堂庭園、それに色彩館の3カ所のいずれでも借りたり返したりができます。松花堂庭園は寛永の時代の優れた書道家として寛永の三筆と数えられた中の一人、松花堂少女ゆかりのお庭です。色彩館は神津屋橋のところにあります。流れ橋と呼ばれ、長さが 356.5メートル、幅が 3.3メートル、日本で一番長い木造の橋です。板の部分がワイヤーロープでつながれているだけなので、流されても元の位置に戻せるように作られています。その昔、京都から高野山へお参りに行く道として用いられた東高野街道沿いに壁が赤く玄関に鳥居が立っている建物があります。昔々近くの神社に泥松といういたずら好きの狸がいたそうです。ある日、いたずらが過ぎてお仕置きをされうずくまっていた時、もみじ寺の庵主様が連れて帰り看病をしました。その後、庵主様と一緒にお祈りをするようになります。泥松がなくなり、朝夕拝んでいたところ、泥松の不思議な力が乗り移り、占いがよく当たるようになりました。それで泥松 大明神のお社と鳥居が奉納されたそうです。西車塚古墳という小さな丘の上には、正方形の四隅を切り取った墨切り八角形という珍しい建築の八角堂があります。明治時代に神と仏、神社と寺院をはっきり区別させる神仏分離によって、松花堂と同じく男山から移されました。桜公園には子ども動物園があります。声色を変えてしゃべる旧館長がお出迎えしてくれます。ウコッケイにモルモット、ウサギにアライグマ、羊にヤギ、何種類ものきれいな水鳥たちがいて、可愛くて素敵な時間を過ごせました。5人以下なら無料で入れます。日本で一番古いと伝わる達磨大師堂がある円福寺は、春と秋に2回行われる万人公の時だけ特別公開されます。八幡は日本一と発祥の地、珍しいものがたくさんあります。遺跡もその一つで、大変多くのものを発掘されています。現在工事中である第二京阪道路の着工前調査で50を超える横穴が見つかったそうです。八幡第四小学校の中にあるふるさと学習館では、発掘されたものを整理し復元して、イラストや模型とともに分かりやすく展示されています。昔の米作りに使われた農具や生活道具なども展示されています。どなたでも見学することができますので、ぜひご覧になってください。今日はぐるっと八幡市第3弾をお伝えしました。レポーターは筑地彩子でした。市民ラジオレポートはラジオカフェのホームページでもお聞きいただけます。皆さんのご意見やご感想もお待ちしています。2007年9月17日のラジオカフェ市民ラジオレポートでした。